こんにちは、川野ゆまです、今日はですね、コーヒー屋のおすすめについて話してみようと思います。まあ、おすすめ何ですかって聞かれて、なんて答えるべきかとか、それに対して僕が思うことを話そうかなと思っています。まあ、前からこのテーマは、ずっとなんか話されてますよね。おすすめって難しいよねとか、おすすめってそもそも聞いていいのとか、まあ、なんて答えるべきか、自分ならこう答えるとか、いろんな意見があると思うんですけど、まあ、僕自身はこのおすすめなんですかって質問、まずめちゃくちゃありがたい質問かなって思ってるんですよね。まあ、もちろんお店におすすめなんですかって聞いていいし、聞いてありがたい、嬉しいことだな。で、バリスタとお客さんがその味とか好みについて一緒に考えていく、すごいこう嬉しい入り口だなって思ってて、それをバリスタの方じゃなくてお客さんの方から切り出してくれるっていうのはすごい、いい入りだなって僕は思うんですよ。だからもちろん聞いていいし、逆にバリスタは聞かれて嬉しい気持ちになるべきというか、そんな気がするんですよ。まあ、それなんでなのかっていうのをちょっと話していこうと思うんですけど、おすすめなんですかって質問、結構日本人的だとも思うんですよね。まあ多分そのお店に来てるからには何らかの意思があるね。絶対そのお店に来ようって思ったからには何かって来てるわけですよね。何かを飲もうとか、友達になんかいいよって言われたとか、何かしらの意思があってそのお店に来てる。だからもう完全にもう何でもいいから何かくださいっていう感じではないと思うんですよ。まあ、場所利用の、チェーン店とかだったら分かるんですけど、チェーン店でむしろおすすめって聞かないですよね。何かこだわりというか嗜好品の中で、選ぶのが難しいところでおすすめを聞くことが多いと思うんで、まあ、そのお店に来てる以上何らかのこう意図があって来てるはずなんで、おすすめなんですかっていう質問の前置きがこう隠れてるはずなんですよね。例えばそう、さっき言ったみたいに自分はコーヒー初心者なんだけど、コーヒー好きの友達がなんかここ行くべきって言って来ました。で、その中で選ぶのが難しいんですけど、おすすめなんですかっていうこの前置き、おすすめなんですかの前置きが省かれているっていう風に僕は思うんですよね。例えば他にも、普段コーヒー飲んでて、どこどこコーヒーの豆を家で飲んで、好きな産地エチオピアなんだけど、このお店には初めて来ました。で、産地どれにすべきか、何かを推しありますかみたいな感じの意味合いだったりとか、で、その前置きをこう探る、聞くっていうのがこのおすすめなんですかっていう質問に対してまず会話の中でやるべきことかなって僕は思うんですよ。まあ、なんかお店でのことって全てコミュニケーションで、まあ、よくできるし解決できるし、コミュニケーションあってこそのコーヒーだと思うんですよ。だからこそ、そのおすすめなんですかって聞かれて、あ、おすすめはこれですで一つ答えるんじゃなくて、そこで会話を終わらす、正解を出そうって急ぐんじゃなくて、おすすめなんですかって質問の意図、その裏に隠れたその人の気持ちを、まあ、探るべく会話をスタートする。で、その会話スタートのきっかけをお客さん側からなんと切り出してくれた、なんとありがたいことなんだろうっていうふうに僕は思います。そのコミュニケーションでお客さんが、来てくれた人が、コーヒー飲む人が、心地よくもなるし、だからコミュニケーションをぜひ取るべきなんですけど、それをね、お客さんの方が切り出してくれるっていうのは嬉しい質問だと思います。じゃあ例えばさっきの後者の方、普段のコーヒー飲んでてエチオピア好きで、みたいなことがなんとなく会話で分かったとして、したらその場合は、あ、例えば、僕たちが出しているエチオピアは特に甘さがじんわり優しい感じのエチオピアで、自分たちのコーヒー屋らしい、スタイルの味わいなんで、よかったらこのエチオピア他と比べても面白いかもしれないですよとか、あ、エチオピア好きだったら普段飲まないかもしれないですけど、この南米のペルーのコーヒーが余韻がすごいフローラルな印象があって、めちゃくちゃ美味しいんで、よかったら絶対これ好きだと思いますよとか、まあ2択ぐらい用意してあげるとか、あとは、まあ、おすすめなんですかっていう裏で、もう本当にコーヒー結構 飲んでるんですけど、本当にお兄さん的にバリスタさん的に今日一番調子いい豆、もしくは美味しいなと思う豆、好きだと思う豆なんですかっていう、おすすめなんですかっていう質問のパターンもあるんで、まあそういうことだったら、あ、今日はこのケニアがめちゃくちゃ調子いいっすとか、新しく入ったこの豆めちゃくちゃいいっすね、今めちゃくちゃバリスタの中でも、みんな好きですとか、まあそういう答えをしてもいいし、その意図ですよね、バリスおすすめなんですかって、いろんなパターン、いろんなニュアンスがあるんで、まずそれを聞こうぜ。で、それを聞けるっていうのはすごい嬉しいことだぜ。だってそれに答えられたらその人はハッピーなんですもん。それをね、自ら切り出してくれるっていいなって思います。で、例えばね、このおすすめなんですかって、日本人的だなって言ったのは、例えばレストランで、僕もおすすめなんですかって聞くことよくあります。そう、僕の話しようか。レストランとかで、ワインで、完全におすすめなんですかって聞くことなくて、多分白ワインにしようと思ってるんだけど、でまあ多分爽やかめがいいんだけど、おすすめなんかありますかっていう、なんか方向性は自分の中でちょっとあって、でも飲んだことないやつ試したくて、知らないやつばっかりなんで、何か、飲むべきものあれば教えてくださいとか、日本から来てとか、そのバックグラウンドを話せば、ああだったらこれ、僕新しく入ったやつ飲んだ、最近飲んだんだけど美味しかったよとか、これ飲んだことあるとか、爽やかめだったらこの2種類2、3種類ぐらいがおすすめで、これがこんな感じでって紹介してくれたりとか、なんか料理と一緒に頼むんだったら、この料理にはこれが合うと思うよっていう風に言ってくれたりとか、その何もなしにおすすめじゃなくてヒントがあるんですよね。料理を頼んでいるとか、日本から来ているとか、旅行中であるとか、日本のワインバーでも初めて来たとか、白を飲みたそうにしているとかあって、意思が隠れてるんだけど、それをなんかこう言語化しない、言葉にしないっていうのがなんか日本結構あって、まあ、完全に省こうとしてるっていうのもあるし、あとはなんか、あんまりあれこれこう要望を言うのが、自己主張するのがちょっと申し訳ないというか、かっこ悪いというか、なんかそういう文化もありますよね。自分はこれこれこういう人間で、これは飲みたくて、まあ日本だとそれは控えてあまり言わない方が美徳というか、でもまあヨーロッパとかオーストラリアとか行っても、まあなるべく主張した方がいい、主張すべき文化だったりするんで、その文化の違いもあると思います。だからこのおすすめなんですかっていうところには、でだから日本っぽいなって思ったっていうのがあって、あと例えばラーメン屋さんでおすすめなんですかって、例えば聞いたとして、これ返しは違うと思うんですよ。例えば味噌ラーメン、醤油ラーメン、塩ラーメンがあるラーメン屋さんでおすすめなんですかって聞いたら、多分正解であろう答えは、あ、うちのお店だったら一番この味噌ラーメンが人気だよ、で味噌ラーメンの中でも特にこの特製がチャーシューが4枚乗ってておすすめですみたいな、この答えは多分ラーメン屋だったらほぼ正解。ラーメン屋で、そうっすね、全部おすすめで、で塩か味噌か醤油、あなたの気分で選んでみてください、これあんま正解じゃないと思うんですよ。コーヒー屋だとエチオピアとルワンダとケニアがあって、とブラジルがあって、全部おすすめなんでフレーバーコメント見て、なんかいいのあったら選んでみてください、これ、よくやりがちな、なんか聞きがちなんですけど、これコーヒーだと微妙だと思ってて、ラーメン屋だとなんでそれがいいかっていうと、このおすすめなんですかってラーメン屋に聞く場合、自分の今食べたいやつを一緒に見つけてくださいってテンションでラーメン屋におすすめなんですかって聞かないと思うんですよ。さすがに塩醤油味噌はわかるでしょ、食べたことあるだろうし。だからどっちかっていうと、人気は何ですか、このお店でみんなが美味しいと言っているもの、そういう意味でのおすすめは何ですかって聞いてるんですよね。でその中で、味噌が人気です、その中で全部のせがおすすめです、これめちゃくちゃいい答えだと思います。まあでもラーメン屋慣れてきたらね、食券機の一番上の段に何があるかを見れば、多分一番上の段がおすすめなんですけど、一番上の、ね、段に、多分一番押してほしいやつを置くと思うんで 僕はラーメン好きなんで、まあ、一番上の、一番左ラーメン屋の、券売機の左上リオンをいつもやってるんですけどコーヒー屋のブラックの、まあ、ハンドドリップの豆のラインナップって別に一番上が一番おすすめってわけじゃないもんないっすもんね。価格順になってることもあるし、もう入荷順になってることもあるし、産地ごとにまとめられてるだけっていうこともあるんで、やっぱなんか、うん、より選びづらい。で、なんか、そうだな、コーヒー屋行って、その、この店で一番人気なやつ、みんなが美味しいと言ってるやつください。っていうパターンも確かにあると思うんですよ。で、その場合は、いや、それ結構ね、聞き出すのむずいんですけどね、それ言い出しづらい。なんか、そういう意図で聞いてるっていうのが。だから初めて来て、まあこういうお店来たことないんですけどっていう人いたら、もしかしたらそういう意図かな、なんかこの店で一番こう美味しかったっていう体験がしたいなって。もその本当美味しかったって人それぞれですからねそれを見つけていくんですけど、まあ結構そういう悩ましい、あんまり本当に意思がなくてフラット、ただあそこいいよだけで来た時、まあでもコーヒー、例えばこういう僕たちこうシングルオリジンのコーヒー出してるんですけど、こういうコーヒー普段飲みますかとか、コーヒー好きっすかとか、まあ何かで聞いてきたんすかとか、そういう質問の中でなんとなくまあ方向性わかるか、したらまあちょっとわかりやすいフルーティーな、まあこういうシングルオリジン初めてだったら、まあこういうフルーティーな果実感があるナチュラルプロセスって言って、果実味があるコーヒー、甘い果実の雰囲気があって美味しいし、あとは繊細ですごい透明感にあふれたこのエチオピアウォシュトも、紅茶っぽい感じで美味しいし、まあこういうところとかは多分、こういうシングルオリジンコーヒー飲み慣れてないうちは最初わーなんだこれこんなコーヒーあるんだって感じで、あのいい意味で驚いてもらえると思いますよとかは言えると思うんですよね。で、まあ一方でなんか僕らはこの派手なコーヒー飲み疲れすることもあるんで、この地味深いこの中南米のこのコーヒーとか優しくて、いいんすよね。でも最初だったらちょっと驚きがある方がやっぱ面白いかなと思ったりして、だからちょっとこのエチオピアの方が合ってるかもしれないですけど、どう思いますみたいな、なんかそんな会話をしていると、あそんな感じの違いがあるんだ、飲み慣れてくるとこういう方が好きになるんだ、最初はこういう方がとか、なんかその説明からそのコーヒーの楽しむ流れとか味わい方とかっていうのがちょっと参考になる部分がこうお客さんにとってもあると思うんですよね。だから会話をするってすごい重要だし、ものの30秒とかでこれできると思うんですよ。1分30秒ぐらいで。だからその30秒その1分でお客さんが、あこのお店いいな、このお店でに来てよかったなって思ってもらえるのであれば、ハンドドリップに5分かけて、もしくはエスプレッソをワンショット落とし直すことよりかは、よりもさらに重要なことかもしれない。ドリップで、ハンドピックに1分かけてお客さんを待たすよりかは、この会話に1分かけて、その分時間取った方が絶対にお客さんはハッピーになる、満足してくれるっていう風に思うんで、なんかこのおすすめなんですかって聞かれた時に、バシッと、あ今日これがおすすめですって言って会話を終わらすんじゃなくて、そこからあよくぞ聞いてくれた、よく会話をスタートさせようとしてくれた、本当にありがとう、でそのおすすめなんですかの前に隠れている前置きはどんな感じなんだろうっていうのをちょっと探っていって、質問していって、ああそういう感じのおすすめね、ああそれだったら僕はこれが好きです、あ今日はこれがいいですっていう答えを言っていって、ハッピーにさせていくのがいいと思います。で話ちょっと膨らますと、まあ、全てのコーヒー屋で起きる全てのことはこのコミュニケーションで解決できると思うんですよ。例えばですね、ドリップを頼みました、頼んだんだけどドリップ、たかがドリップに30分かかってもまだ出てこない、これどういうことなんだって言って怒って、うん、もう返金してくれって帰る、あんま返金してくれないか、うん、Google レビューに書く、まあ、それはあんまないかもしれないけどまあムッとして帰る、うん、とかが例えばあったとして、まあまあさすがにね、何もなく30分待って、あまだかなってなりますよね。とかも最初ごめんなさい、ちょっと今たまたまめっちゃありがたいことにオーダーが立て込んでて、このメニュー水出しコーヒーとバッチブリューティーっていうメニューだったら、すぐ注いでお出しできるんですけど、 ドリップだと6杯入れてからになっちゃうんで、それでもよかったらもちろん1杯ずつ選んで入れるんですけど、もしあのお急ぎだったらあのこっちのメニューでもあのすぐお出しできるんですけど、どうですかとか、まあ間にエスプレッソね、ラテ、先に入れて待たせずに出してあげるとかも可能だし、そのコミュニケーションと、まあ、バリスタ間のコミュニケーションもそう、お客さんとのコミュニケーション、そこで、あ、なるほどね、確かに忙しい中ちょっと時間かかるものを出しちゃってごめんなさいってちょっとは分かってくれる。だってさすがにね、物理的に無理じゃないですか。だからそれは理解するしてくれると思うんで、それも言い方ですけど、で例えばちょっと待ってもらってる間申し訳ないんで、よかったらこの本日のコーヒーちょっとあの飲んでもらいながら待っていただけたらと思いますとか言って、コーヒーちょっと渡して飲んでもらったり、してもらえる。逆になんかそのサービスをするチャンスなんですよね。本当に暇で一人のお客さんが急に来て、そうすると普通のサービスをせざるを得ないですよね。普通にもちろん今日全然お客さんいないんで、よかったらこれもっていろいろできる、手厚くできるんですけど、なんかこの状況に応じたっていうことがいろいろできるチャンスでもあると思うんで、忙しい時に立て込んでる時にオーダーしてもらっちゃったっていう時はなんか逆にリカバリーできるチャンスなんで、まあ、それもチャンスと捉えていっぱいお話ししようと。忙しい時こそ、あのパツパツな時こそお話ししようっていうのはよりなんか意識するといいと思うんですよ。全てのね、例えば美味しくないとか、これもコミュニケーションで多分ある程度 80% カバーできると思うんですよ。その美味しくない、あの店行って美味しくなかったってなるってことは、多分あ会話がなかったんだなって僕あんまりあの察するんですけど、今みたいにあのいやどちらで知ってこられたんですかとか、あの僕たちこういう感じのコーヒー出してるんですけどとかお話してる中で、あコーヒー飲み慣れてるんですね、それだったらこれが あんまり、僕たちでも入れるの入荷するの珍しいコーヒーでとか、このコーヒーめちゃくちゃ今あのバリスタの中でも美味しい、調子よくてとかって話して、で一緒にこう会話してる中で好みの味を探ったり選んでいく行って、でまあ飲んでる時もどうですかとか、こんな感じで入れててとか、まあいろいろコーヒーの話、まあ、日常会話、今日は何してたんですかとか、この後何するんですかとか、もうそういう緩い会話でたくさん話すネタはあると思うんで、まあなんとか心を開いてもらって、心さえ開いてもらったり会話が続いていけば、うわ最悪だったって後でなること、いやそんなないと思うんですよね。あの多分無言で物だけ出てきて、それが合わなかったらもう評価するとこそこしかないんで、あのあそこで微妙だったってなっちゃうんですけど、いやなんかまあコーヒーは好みのものではなかったけど最大限美味しくしようとしてくれてたし、めちゃくちゃあのハッピーにさせようとしてくれてて、いいお店だったよって、最終的にたとえ味が微妙だったとしても、微妙にはなるべきではないんですけど、微妙だったとしてもそこで全然良かったよって評価になるんで、そのやっぱりバリスタはコーヒー屋っていうのはコーヒーだけを、物だけを作って売る仕事じゃ全くないんですよ。コーヒー屋はコーヒーがある時間、その来てくれた人のコーヒーがある、コーヒーと共にある時間をどれだけハッピーにできるかっていう仕事なんで、それを絶対に忘れちゃいけない。やっぱバリスタっていう仕事、特に日本にいて職人気質で、コーヒー美味しくしなきゃ、早くドリップうまくならなきゃ、抽出率がとか豆の個性がとかってなってる間って、やっぱお客さんが見えなくなっちゃう。ハッピーにさせるっていう本来の目的を忘れてしまうことがあって、それはすごいもったいないことだと思う。なんで人が立ってるのか、コーヒーメーカーでいいと思うんですよ。もう物だけ売るんだったらあのボタンポチでできると思うんですよ。じゃなくてそこに人がいる理由は、その人を人間らしくハッピーにさせるためにいるんで、察したり会話をしたり、自分はこういうのが好きですよって熱を伝えたり、いろんなことがそのバリスタにはできると思うんで、うん、絶対にコミュニケーションや会話に時間を取るべきだし、だんだんね忙しいと本当に手元にどんどんどんどん意識がいっちゃうんで、そういう時こそお客さんの方を向いてちょっと、リラックスしてお話をするっていうのはめちゃくちゃ大事なことだと思います。その意識で多分コーヒーは伝わるし、美味しく感じてもらえるし、いいお店だったなって思ってもらえるって僕は思うんで、まあその そういったコミュニケーションの入りで、おすすめなんですかってお客さんから聞いてくれるのは嬉しいっていうふうに思うっていう話ですね。例えばこれお店側からお客さんに、例えばお客さんがねこううーんって何も言わずに迷ってて、でお店の方からそうだなどんな味が好みですかって聞いたら、これこそえいやあの自分コーヒー飲んだあんま飲まなくてこの好みとかないけどなみたいな、こうめっちゃむずい質問も、いや逆にそれプレッシャーできついなっていうこともお店側からぐいぐい切り出し続けるとありえるんで、まあその場合はねブラックかミルク入りだとどっちとか、お好みありますか、どっち悩んでますかとか、僕たちハンドドリップだとこの豆の中から選んでもらえてとか、まあ、改めて説明しながらどういうところに興味あるかを探りながら、まあ、切り出していく、優しく一歩ずつ切り出していくっていうのがいいんですけど多分ね、で質問したりとかして、でも、まあ、その人も絶対何かしらの理由があってそのお店に来てるわけなんで、何にも頼みたくないんだけどどうしようみたいな、そういうわけじゃなくて何かを頼みに来てて迷ってるんで、まあ、それ引き出してあげるチャンスでもあるんですけどね、そのうーんって悩むっていうことは、うん、まあ、なんですけど、そのそういったコミュニケーションの入り口をお客さんの方から作ってくれるっていうのは僕はすごい嬉しい質問だと思います。おすすめなんですか、はい、ぜひ大事にしましょう。そしてコーヒー屋は、まあ、コーヒーを売るだけじゃない、飲む人もそうですよね、物だけを手にしに行くっていうよりかは、なんとなくあそこ雰囲気いいから、まあ、あのバリスタの感じいいから友達と話しに、まあ、いろんな過ごし方で多分行くと思うんで、うん、それはコーヒー屋の本来のね使われ方なのかなとは思うんですけど、まあ、もちろんねお店のスタイルとか、まあ、場所とか業態によって、この辺の考え方は違うのかもしれないんですけど、まあ、僕はコーヒー屋とはね、コミュニケーションが軸にある場所だと思ってます。だからぜひみんなでおすすめ聞こう僕はコーヒー屋行った時におすすめなんですかとは聞かないんですけど、そうっすね、なんて聞くかな、まあ、割と自分で選ぶこと多いんだけど、まあ例えばホンデラスとこのエチオピアで悩んでて、どっちの方がお兄さん的に今日いい感じっすかみたいな、それを困らすかで、まあ、そういう感じで聞くかもしれない。そのフレーバーコメント見ても分かんないんですよ、本当に分かんない。うん、あの白桃マスカットって書いてあっても、マスカット寄りのほんのり白桃かもしれないし、めっちゃ白桃でマスカットもほぼ分かんないなぐらいもあるし、その強度とかあのニュアンス、あとは重たさ甘さ、やっぱね分かんない。コメント並んでるだけじゃ分かんないし、なんとかのようななんとかのコーヒーです書いてあっても分かんない。だから飲んでみないと絶対分かんないんですよ。だから僕もなんかまあ、あこの産地のこの感じ、このお店だったらこれかなとかはあれば頼むんですけど、最初からない場合はやっぱりなんかゆるい会話を繰り広げながら、これどうですかって提案されたいっていうか、決めてもらいたいっていうかね、なんかそんなのも僕はちょっとあって、あそういう感じだったらこれがいいっすよって、なんかちょっと委ねたいというかね、そんな気持ちもあるんで、まあそういう人もいるかもしれないですね。そのお店はどんな感じで提案してくれるんだろうっていうのも込みで楽しみたいっていうスタイル、まあ、だからその人自身もそのためにはヒントというかいっぱい開示するしっていうスタンスだと思うんですよね。だからそういう時はバリスタがまあいろいろ質問のしどきなのかもしれないんですけど、まあまあまあそういう風に会話の中から決めていくっていうのはお客さんにとっても多分求めてることのにもなり得るし、楽しいことだと思うんですよね。だからあんまりどう答えるべきかってピリピリせず、ゆるく会話を始めるきっかけなんだっていう風に捉えるのがいいかもしれないですね。お話ししましょう、それがコーヒー屋のいいとこ、僕はそう思います。はい、みんなでコーヒー屋楽しみましょう。というわけで今日はコーヒー屋でのおすすめについてのお話でした。聞いてくれてありがとうございます。またまた。